ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊ASEAN6 における販売チャンネル戦略が出版されました。お近くの書店 Amazon でお求めください。
先日ですね、車をちょっともう一台買おうと思いますっていうお話をして、 BYD かテスラが迷ってますよっていう話をして、なんか BYD の昔の話とか、いろいろしたと思うんですけど、まあ多分テスラにすると思いますよっていう話で確か終わったと思うんですけどね。テスラを買いました。買いましたというかまだ納車されてないんですけど、ポチッとクリックをしましてですね、まあもともとね、そのなんで電気自動車にしようと思ったかというと、まあ、うちの妻がメルセデスの EQA だったかな、 EQA という電気自動車に乗ってて、もう電気自動車すごいいいなと思って、で僕もねエンジン音の V8 のゴロゴロゴロゴロみたいな車がずっと好きでしたけど、V12 の、エンジンとかね最高にたまんない、まあそういうそのガソリン臭いというかエンジンみたいな、ザ・エンジンみたいな車が大好きでしたけど、なんか妻の車に乗ったら、あれこれで全然いいよねと。なんか昔マニュアルからオートマになる時に、オートマの車なんか男が絶対乗れるかみたいに思ってたんだけども、今マニュアルなんか乗らないよっていうのと一緒で、こんな静かな車男が乗れるかということが、多分10年後には、あ、全然静かでいいよねというふうになって、むしろなんか僕はもう車って自動運転だから、車ってもう自分で運転するより絶対後ろに乗ってた方がいいので、基本的にその動力がエンジンか電気かっていうよりも、その自動運転がどれだけすごいかみたいなね、後ろに座って目的地につけるかどうかがまあ優先されるから、まあこうしてどんどん変わっていくんだろうなと。で、人間って慣れなんで、まあきっとそうなるなというふうに、まあ電気自動車を持ってて、でちょうどその、軽井沢の別荘用に、車を1台置いておこうと。そうするとまあ新幹線で行けるから1時間なんですね、軽井沢まで。でそうするともう2時間半運転して、毎週毎週行かなくても車ずっと置いとけばですね、夏場の7月8月は向こうにいて、東京にこう何日か帰ってくるみたいな生活ができるなと思って、向こうに置いとく用の車を買おうと。じゃあバッテリーが上がっちゃったらガソリン車困るから、電気自動車がいいんじゃないかっていうことで、まあ、電気自動車を買おうという話になったんですよね。で BYD のその、ショールームっていうんですかね、見に行ったら、まあとにかく安いと、僕としては安いことに越したことはないので、安いということで、いいねと。ただまあね、前回の番組でもお話しましたけど、デザインのコンセプトはジム&ミュージックというね、なんかこの筋肉のデザインとかちょっとギターのデザインとかの中にあって、まあ、なかなか中国っぽい発想というか、デザインなんですよ。その、チャイニーズモダンっていうんですかね、その中国企業が考えたウエスタンモダンデザインみたいなね、そのトラディショナルチャイニーズデザインっていうわけじゃなくて、でまあ、まあすごくいいんですよ BYD、 かっこいいし、いいし、もう僕的にはもう全然いいじゃんこんなのと、置きっぱなしにしてね、こうもうどう使ったってもう気にならないようなね、440万円からとか、まあ、そういう話で、オプション入れたって多分470万で、そっからなんか国と東京都 の補助金つけたら380万ぐらい買えるんですよ。これはめちゃめちゃいいと思って、それ一押しだったんだけども、まあ妻に猛反発されて、テスラの、モデル3がいいと、色は赤だということで、まあ100万か200万かちょっと高いんですけど、それにしたんですよね。でまあまあその妻の乗ってる、 EQA かな、メルセデスの EQA を軽井沢に置いといて、妻が東京でテスラを乗るということで、機嫌が良さそうだったんで、まあとりあえずそうしようということで、じゃあテスラ買おうと。でホームページでねこう見てたら、なんか携帯で買えちゃうんですよね。なんかオプションの選択なんてのはまあいくつかしかなくて、ピッピッピで、でなんか1万5000円だけまず払うみたいな。俺携帯で全部支払う、クレジットカードで支払えるって僕前の番組で言ったと思うんですけど、まあクレジットカードで支払えるのは最初の1万5000円だけで、なんかその後また銀行振り込みがあるんですけど、でもとりあえずその、携帯でパッて1万5000円の手付金払ってこう申し込むと、メールが来て、なんか納品日どうしますかとかって、もうまっすぐ納品日なんですよね。でその、なんつったかな、テスラデリバリーセンターみたいなところから電話がかかってきて、こういうふうにしたら一番いい値段で買えますからとかアドバイスいただいて、オプションはこれでつって、わーつって、なんか東京のどっか有明だったかな、なんか有明じゃねえな、あのごめんなさい、どっか取りに行くんですよ、その、江東区だったかなんかにね。で、まあ、非常に合理的で、あの今までのその、日本車の、まあちょっと日本車買ったことないんであれですけど、その いわゆるその我々が考えてる車の購入体験とは全く違って、めちゃめちゃ効率的で、まあとにかく携帯でピッと変えて、もう決まってるんですよね。なんかごちゃごちゃ選ばせないっていうか、もうこういうふうに決まってて、で、取りに来てくださいと、まあ持っていくこともできますけどプラスお金かかりますよと。で、数日でなんかね必要書類が送られてきて、車庫証明に必要ななんとかとか、保険こうしてくださいね、まあ、全部バーッとアドバイザーがついて指示がバーッと入るんですよね。でそれを返送すると、もうあと着々と準備が進んで、購入から20日ぐらいで多分もう納車になるんですよ。で、取りに来てくださいみたいな、めちゃめちゃ効率的だなと思って、であの、なんか車買う時に、花束渡しておめでとうございますわーみたいな、あれ昭和の時代の納車式っていうんですか、昭和の時代のセレモニーだなって僕ずっと思ってて、であれだってもちろんその見えてたり見えてなかったりするわけですけど、見積もりにはちゃんと入ってて、お花代、納車代だってみんながね拍手してくれるわけじゃないですか。だからで、あんなの、まあ、されたら嬉しいのかな、わかんないですけど、まあ、あの、まあ、必ずしもねそんなの必要としてないので、もっと機械的にパンパンパンと買う。だからアメリカってやっぱ進んでますよね。その車を買うことがまだまだ日本だとこの昭和の、マイホームマイカーみたいなのをこう引きずっちゃってるんだけども、あのアメリカだともうなんかそのいわゆる移動するのに絶対必要な必需品なわけで、携帯買うぐらいの勢いなんですよねきっとね。だからそのやり方がまあそのままこう持ち込まれていて、あすごいなと思って、あのなんかね、新しい体験でしたね。で一方でそれあっさりしてるんだけども、テスラの資料とか読んでるとね、あのすごくこうなんだろう、持続可能なその世界を一緒に実現するためにテスラを買ってくれてありがとうみたいなレターが最初に入ってるんですよね。持続可能なエネルギー世界への移行を加速すること、それがテスラのミッションですと。これからの取り組みをお客様と共に進められることを大変嬉しく感じていますって、もう SDGs を最初にバーンと持ってきて、ここでグーッと引きつけるっていうね、もう全くなんかこう顧客体験が違うよね、訴求ポイントが違いますみたいなね、なんかあのすごいねいいなと。なんでその BYD も良かったんだけどもね、テスラもね、まあ100万か200万かプラスしたらテスラと、まあ、BYD もかっこいいと、まあね、BYD あと10年したらね、あのもっとかっこよくなると思いますけどね。まあいずれにしてもなんかこの中国とアメリカのこの電気自動車、うん、 なかなか購入体験は良かったなということで、マーケティングだなと感じた次第でございました。またね、納車したらね、どんなマーケティングが待ってるのかちょっとドキドキしながら、感じて、また皆さんにお伝えするようなことがあればですね、お伝えしていきたいなというふうに思います。はい、今日これぐらいにしたいと思います。また次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。